聖書をお読みいたします。本日の聖書日刊宣教箇所マラキ書4章4節から6節、旧約聖書1635ページです。あなた方は私のしもべモーセの律法を覚えよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。聖書の言葉は以上であります。旧約聖書マラキ書を読み進めてまいりましたが、本当にいよいよ最後のところになりました。マラキ書の最後でもありますし、この順番ですと旧約聖書の最後でもあります。マラキ書は旧約聖書の最後に置かれておりますが、同時にですね、新約聖書に続くというそういう位置でもあります。今日の箇所、新約聖書への続き、つながりということを意識しながら考えていけたらと思っております。4章のところでは、前回もそうでしたが、主なる神様の最終的な究極的な裁きがある、その裁きの時、終わりの日ということについて教えられておりました。神様は最終的な裁きの時を用意しておられ、その時は確実に近づいている。そして神様は高ぶる者や悪を行う者を決してそのままにはしておかれず、必ず裁きを行われる。悪者たちは藁のように滅ぼされる、そのことを確認してまいりました。で、今日の箇所4節からのところでは、そのような裁きの日、恐ろしい種の裁きの日に、どういうふうに私たちが備えるべきなのか、どう待ち望むべきかということが教えられております。4節、あなた方は私のしもべモーセの律法を覚えよう、こういうふうにありますが、このあなた方というのは、元はといえばですね、この2節のあなた方なんですね。4章2節のしかしあなた方、私の名を恐れる者には木の太陽が昇ると言われているあなた方ですね。高ぶる者や悪を行う者、この裁きの日に滅ぼされる者ではなくて、主の名を恐れる者、その時に義の太陽が昇る、義と認められる、神を恐れる者たち、そういうあなた方ですね。そのあなた方に対してどうこの裁きの日に備えるべきかが教えられている。そしてあなた方のなすべきことはモーセの律法を覚えよということなんですね。で、この覚えよと、覚えるという言葉がありますが、これはですね、律法の言葉を一字一句暗記する、記憶する、そういうことではなくて、むしろですね、実戒の第4の戒め、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよという、この覚えてと同じ言葉で同じ意味ですね。で、この安息日を覚えてというのも、別に安息日を記憶することが求められているのではなくて、むしろですね、守り行うということですね。そういう意味です。私のしもべモーセの律法を覚えよう。モーセの律法を守り行うように。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。で、このホレブというのは、シナイ山ですね。モーセが律法を受け取った場所、シナイ山の別の名前、別な呼び方、時々聖書の中で出てくる呼び名ですね。 シナイ山でモーセに神様から律法が与えられた。神の民としてこれから入っていく約束の地でどう生きるべきなのか、約束の地での神様の祝福をいただいて、そこで本当に祝福のうちに長く生きるためにどう歩むべきか、それを教えているのが律法であります。イスラエルの民は律法に従って生きる、そして神の祝福をいただく、まあ、そのようになるはずだったわけですね。律法について少し確認してみたいと思いますが、ヨシュア記ですね、旧約聖書の方最初の方に戻りますが、ヨシュア記の23章というところを見てみたいと思いますが、旧約聖書の421ページですね。旧約聖書421ページ、ヨシュア記23章の6節から、ヨシュア記23章6節、またモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行いなさい。そこから右にも左にも外れず、これらの国々、あなた方の中に残っているこれらの異邦の民と交わらないようにするためである。彼らの神々の名を口にしてはならない。それによって誓ってはならない。それらに仕えてはならない。それらを拝んではならない。ただ今日までしてきたようにあなた方の神主にすがりなさい。で少し飛ばしますが14節ですね。見よ、今日私は地のすべての人が行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし、命を尽くして知りなさい。あなた方の神主があなた方について約束されたすべての良いことは一つもたがわなかったことを。それらは皆あなた方のために実現し、一つもたがわなかった。あなた方の神主があなた方に約束されたすべての良いことがあなた方に実現したように、主はまたすべての悪いことをあなた方にもたらし、ついにはあなた方の神主がお与えになったこの良い地からあなた方を根絶やしにされる。主があなた方に命じられたあなた方の神主の契約を破り、行って他の神々に仕え、それらを拝むなら、主の怒りはあなた方に対して燃え上がり、あなた方は主がお与えになったこの良い地から速やかに滅び失せる。でこの言葉23章ですね、まあ、もう年老いていたヨシュアが、まあ、最後の言葉としてイスラエルの民に語った教えの言葉であります。神の民としてこれからどのようにこの約束の地で生きるべきか、モーセの律法を守り行うようにと教えていた。でもしこの契約の言葉、律法を守らずに主の契約を破り他の神々に仕えるようなことがあれば、あなた方は滅び失せると、そういうふうにも警告されていた。で実際にこの後のイスラエルの歩みというのは、まあ、本当にこの言葉の通りになるんですね。で確かに律法を守り主に従っているときは祝福をいただくことができる。でもイスラエルはですね、たびたび主から離れ他の神を求め、まあ、そして何度も外国や周辺の民に攻められ滅ぼされそうになる。でもう一度主に呼び求める、そういうことをこう繰り返していくんですね。でその繰り返しの中で確かにこの神様の約束の言葉が真実であるということが示されております。律法を守り行わなければあなた方はこの約束の地で長く生きることはできない、必ず滅び失せる、そう言われてきたんですね。そしてそもそも律法の内容というのは神を愛し隣人を愛すること、そういうふうにまとめることができます。新約聖書でもイエス様が律法の全体を本当に短くまとめると、神である主を愛する、隣人を愛することだと教えられております。 神である主を愛し、隣人を愛する、そういうあり方がイスラエルには求められていた。でもそういうふうに従ってくることができなかったんですね。この律法を守るようにということは旧約聖書だけで教えられていることのように思っていることもあるかもしれませんが、実はですね、新約聖書でも律法を守るということは教えられております。思い起こされるのは福音書の中で、ある青年がイエス様のところに来て、永遠の命を得るためには何をすればよいか、どんな良いことをすればよいですか、そういうふうに質問した人がおります。マタイ19章16節ですが、永遠の命を得るためにどうすればよいか、その人に対してイエス様は戒めを守りなさいと答えました。そして実戒を、特に後半を引用されました。実戒、律法を守るということは大切なこととしてイエス様はこう教えられたですね。で、私たちどうしてもですね、新約聖書のいろいろな言葉の中でパリサイ人や律法学者たちの教え、そういうイメージがあってですね、律法を守るという言葉を聞くと何かですね、律法を守ることによって自分の正しさを示そうとしている、自分で自分を正しいとするようなそういう悪い生き方なんだと、そういうイメージをもしかすると持ってしまう方がいるかもしれません。新約聖書のですね、言葉を聞いていると律法を守るというのは悪いことだと、そういう印象を受けてしまうことがあると思うんですね。ただ聖書注意深く、新約聖書も含めて注意深く読んでいくとですね、やはり律法自体は良いものなんですね。そして律法を正しく理解して本当に守ることが大切です。パリサイ人や律法学者たちは律法を表面的にしか理解せず、ちゃんと守っていなかった、一部しか守っていない、そして特に見栄えの良い部分だけですね、守っている、そういう問題があったということですね。で、このパリサイ人や律法学者たちの問題については、イエス様の言葉を確認しておきたいと思いますが、マタイの福音書の23章ですね。マタイの福音書の23章、新約聖書47ページですが、マタイの福音書の23章の2節と3節、新約聖書47ページ、マタイの福音書23章2節から、律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。この後も少し続きますが、で、この箇所でイエス様は律法学者やパリサイ人たちについて群衆と弟子たちに教えられた、そういう場面ですね。で、ここで彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさいと言っている。パリサイ人や律法学者たちが教えていること、律法を守るということ、それ自体は良いことなのでちゃんと守りなさい、でも彼らの行いを真似てはいけませんとも言っているんですね。ここは非常に大切なところだと思います。律法学者やパリサイ人たちが言っていること、教えていること自体は良いこと、でも彼らは実際には自分自身でですね、律法をちゃんと守っていない、だから彼らの行いは真似てはいけないと言われているんですね。また別の箇所でイエスさんは律法について、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来た、こういうふうに言っておられる箇所もあります。イエスさんは律法を廃棄するためではなく成就するために来られた。 こういうふうに、ね、新約聖書の視点で見ても、律法というのは本当に良いもの、大切なもの、そして律法を守るということも非常に重要なことなんですね。ただ律法の意味を本当に深く理解して、律法が教えていることを完全に行う、そのことが重要ですね。ちょびっとだけ、一部だけ表面的に行って、自分が完全であるかのように誤解する、それが大きな過ちであります。ただ同時に律法の意味をより深く理解して、これを本当に行おうとしていくと、律法を完全には守れない、そういう現実に向き合わなければならない、そういう現実にを突きつけられることになります。ではこのような完全に守ることができない律法がなぜ与えられているのでしょうか。実はですね、このことは、今度、しばらく先ですけれども、子ども信仰問答で今ちょうどですね、実会を学んでいますが、この先にですね、子ども信仰問答でも、まさにこういう問いがあるんですね。問いの65ですけれども、私たちが実会を行うことができないのに、神様はなぜ私たちに実会を与えたのですか。何か神様はですね、意地悪をして、私たちにできないような、無理難題を押し付けているのか、これは一体どういうことなのかですね。答えは、私たちが実会によって自分の罪を知り、イエス様の救いを求めるようになるためです、というふうにあるんですね。この私たち実会、律法を守ろうとして初めて、どれほど、この実会を、律法を守ることができないのか、そういう罪が分かるようになる、そういう面があるんですね。実会、律法を守ろうと一度もしたことがなければ、もしかするとですね、自分に罪があるなどと思わないかもしれない。いや、私はそれなりに良い人間である、時々人に迷惑をかけたり困ったことをすることがあるかもしれないけれども、そんなとんでもない人間ではない、そういうふうに思ってしまうかもしれません。でもこの本当に良い、神を愛し隣人を愛する、実会の教えていることに決して悪いことはないはずなのに、ここで言われていることを本当に守り行うことができるのか、もしこれを守り行うことができないのであれば、なぜ自分にはできないのか、良いことを教えているのに何が妨げているのか、そういうことに向き合わざるを得なくなりますね。そしてその時、私たち初めて、私たちの中に深い罪がある、ここに教えられていること、命じられていることは本来良いことなのに、それをしたくない、それをしようとしない、そういう私たちの罪があるということに向き合うことになります。そしてこの罪に向き合うとき、私たちは本当にイエス様の救いこそ必要である、イエス様の救いを真剣に求めるようになるのではないでしょうか。私たち自身は自分の力ではこの律法を完全に守り行うことはできませんが、十字架のイエス様の許しをいただいて、イエス様の許しと義をいただいて、イエス様と一つにされる中で、私たちはこの罪の許しと神が与えてくださる義をいただくことができる、神が私たちを義と認めてくださる、そういう救いが備えられているわけです。ですからこの旧約聖書の最後のマラキ書でもう一度ですね、律法を守るように教えられているということには、私たちの救いにつながる深い意味があることだと思います。マラキ書の方戻りますけれども、5節にさらに続くんですね。4章の5節ですが、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす、 彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。5節ではこの預言者エリアが使わされるということが語られております。エリアというのは旧約聖書の中で非常に偉大な預言者の一人であります。旧約聖書の中にはエリアの書ですね、エリアの預言書というものはありませんが、エリアの働きは第一列王記、第二列王記にかけて書かれております。北イスラエルが外国の宗教ですね、偶像礼拝を行っていた、偶像礼拝がイスラエルの中で広がっていた、そのような時にそのような偶像礼拝と戦い、まことの神主を信じる、そういう信仰に立ち返らせた、そういう人物であります。エリアは最終的には竜巻に乗って天に引き上げられる、そういう最後を迎えます。ですから、エリアはですね、ある意味で死んでいない、再び地上に来る、そういうことをこう考えることができた。ですからそのような偉大な預言者、不信仰や偶像礼拝と戦い民を立ち返らせたあのエリアがもう一度使わされてくると、このマラキ書の最後で言われています。でこのエリアが使わされるという預言の言葉は、実際にですね、旧約のエリアが再び来るということではなくて、新約聖書によるとバプテスマのヨハネによってこの預言は成就いたします。マタイの福音書11章14節でイエス様ははっきりと、あなた方に受け入れる思いがあるのなら、あるならこの人こそ来たるべきエリアなのですと。でこの人というのは、バプテスマのヨハネのことですね。悔い改めのバプテスマを教えたあのヨハネこそ、旧約聖書このマラキ書で再び使わされてくると予言されていたエリアであるとはっきりと語っております。バプテスマのヨハネは罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを教えました。そのことによってやがて来るメシアイエス様が来られる前に、主の道をまっすぐ整える働き、人々がイエス様を受け入れるように罪の許し悔い改めというのを先に教えていたということですね。そういう働きを実際にヨハネはいたしました。でただ、マラキ書の方戻りますが、4章の6節ですね、不思議な表現がありますね。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。これは少し不思議な言葉で、一体何を言っているのか、ちょっと分かりにくいところかもしれません。でここで言われている中心的なことは、そして直接的なことは、まずは親子の関係の回復や修復ではないかと思います。実会の第5回、あなたの父と母を敬えという、第5回が深く関わっているところだと思うんですね。イスラエルにおいては次の世代に信仰を教えていく、それが非常に重要なことでありました。次の世代が父と母を敬うように、そして何よりも神である主を信じ、主に従い、主を愛するように、そういうふうに教えていく必要があった。でもマラキの時代にはあらゆる人々に、あらゆる世代に不信仰、不経験が入り込んでいた。そして主を侮るように、そして祭司たちでさえ御言葉に従わないようになっていた。当然人々の間にも敵意が入り込む。そういう状況の中で一番身近な人間関係である、親子関係さえも非常に悪くなっていた のではないかと思います。もう親たちも、ね、しっかりと子どもたちが主に従っていくように、まあ、そして親に従うように教えることができていなかった。で、子どもたちもですね、親に反抗し、まあ、そして何よりも神様から離れていっていた、そういう悪循環があったのではないかと思います。そのような中で彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。これはまさに悔い改め、まあ、そして悔い改めの結果としての人間関係、親子関係の回復ということではないかと思います。親子の間にもふさわしい尊敬や愛がないことを認めて悔い改める、そういう中でようやくですね、父の心も子に向かい、子の心も父に向かっていく、そういうことが実現するのではないかと思います。私たちの人間関係もそうですね。互いの間に本当に信頼関係がない、敵意がある、そのような中で何よりも必要なことは、それぞれが本当に真実に悔い改めるということではないでしょうか。そうして初めて悔い改める中で人々の心が結びついていく、和解ということが実現していくわけですね。で、そうでなければ最後の6節ですね、6節の最後ですが、それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためであるとあります。聖絶のものとして打ち滅ぼすというのは、これは最後の裁きのことを言っております。神はご自分に敵対するものを滅ぼし尽くされる、何も残されない。4章の1節では、まあ、燃えるかまどのように燃える火にこの神様の裁きというのが例えられていました。でもここでは滅ぼし尽くす聖絶として例えられております。私たちが神に敵対するものとして、律法を守らないものとして打ち滅ぼされる、滅ぼし尽くされることがないように預言者エリアが使わされてきて、まあ、実際はバプテスマのヨハネでありますが、悔い改めを説いて、そして本当に主に立ち返り、神と人との関係、人と人との関係をも回復させていただく、そのことがここに教えられております。で、このように見ていきますと、このマラキ書の最後の部分というのは、まあ、先ほどから考えていますように新約聖書ですね、何よりもイエス様による救いということに非常に結びついていく大切な部分であるということができます。もう一度この箇所で教えられていることを最後に振り返りたいと思いますが、死なる神様の最終的な裁きの日が来る、その前に備えるべきことがここでは教えられています。まず第一に律法を守り行うということですね。ただし私たちは完全に律法を行うことはできない、むしろその完全に守り行えない中で私たち自身の罪を深く知っていくことが必要であります。そしてその上で私たちのどうしようもない罪を知り、その上で罪を悔い改め、イエス様の十字架の死による罪の許しとその神の義を熱心に求めることが必要ではないでしょうか。そしてこの罪の悔い改めを教えるバプテスマのヨハネ、そしてイエス様の働きにこうつながっていくわけですね。そのことがここで教えられております。私たちはどうでしょうか。最終的な神様の裁きの日、聖絶のものとして全て滅ぼし尽くす日がいつ来ても良いような備えができているでしょうか。律法を守りを行おうとする中で自分自身の罪を知り、悔い改め、何よりも十字架のイエス様の罪の許し、神の義を求めていくことが大切ではないでしょうか。 そのように主を信じる者、主の皆を恐れる者にとっては、もはやこの裁きの日は恐るべき日ではなくなるんですね。4章2節ですでに一度読みましたが、この最終的な裁きの日は主の名を恐れる者には義の太陽が昇る日、神の義が表される、そして神の義を喜ぶ、そして神の義に慰められ癒される時ですね。そして子牛のように跳ね回り喜ぶ時でもある。私たちはこの最後の裁きをどのように待ち望み備えているでしょうか。律法を守り行おうとする中で、本当に自分自身の罪ということを深く教えられ、それを悔い改め、何よりもイエス様の十字架による罪の許し、神の義を求める、そして最終的な神の義を喜ぶ、待ち望むものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して私たちを教え励ましてくださることありがとうございます。神様、あなたは聖書を通して何度も最終的なあなたの裁きがあるということを教えておられます。私たちそのことをどのように受け止め、また備えているでしょうか。どうぞあなたの律法を守り行うことを通して、本当にもう一度私たちのうちにある深い罪ということを教えてください。またそのことゆえに、本当に十字架のイエス様のお救いを、許しを、また義を熱心に求めるものとなることができますように、どうぞ導いてください。そのようにして本当にあなたのお裁きの日に子牛のように跳ね回り喜ぶ、あなたの義に慰められ喜ぶものとなることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。